聖書を読みます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
それでは本日のメッセージ、命よりも大切なものと題しまして、中見先生にメッセージをお願いします。
おはようございます。10年間の時間を10分間で証しをしてもらうのは大変酷なことだと思いますが、彼女の言葉知るような喜びといろんな体験をしてきたことを、垣間見せていただきまして、心から感謝します。また宿題までいただいて、また次、その次もいくつかの証があるかなと思って、また時を見てと思います。5歳は本当に高校生の時代から互いに知っていた二人なんですけれども、そうした中で先ほども明かしになったように10年間の長いご主人は弓道で、そしてバプテスマに導かれて、そしてあれよあれよという間にアメリカに行ってしまったので、その後の彼のことは大変気にもなっていましたし、それから前田さんご一家はメールでやり取りはしておりましたけれども、どうかなと思っていましたけれども、本当に神様がちゃんと養い支え祝福しておってくださったということを改めて知ることができて、また今後に戻りなさいということなので、心から感謝したいと思います。聖歌隊の賛美も心から感謝しています。今日は命より大切なものという題でお話をしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をいたします。主イエスキリスト様によって成し遂げられた素晴らしい福音を何とかして伝えたい、そんな思いで歩んでまいりました。神様、今日もそのうちの一日であります。あなたがその素晴らしい恵みをお一人お一人が知られ、また受け入れ、また幸いな日々をこれから送っていかれることができますように、また教会の兄弟姉妹たちの中にも一層この恵みに立つ幸いを深く知ることができますように、語りますしもべを取り置く札としてお持ちください。御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。実は命より大切なものというのはですね、月一度の伝道礼拝の時にハガキを休んでおられる方々を中心にお送りしているんですね。でその頭のところにですね、星野富弘さんが書かれた詩そのものままを書き記したんですね。こういう詩なんです。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。なんと心を打つ詩かなと、私はこの詩が大好きですね。というのはもうみんな命が一番と思ってるでしょ。そうじゃないですか。だからこそ健康に気を使うでしょ。ある人は私に、先生もう健康さえ与えられた命いりませんってわけのわからないことをおっしゃってくることがありますね。それほど命のために健康はもう本当に必死で守ってるわけですね。けれどもですね、命はそんなに大事なんですけれども、命が一番という生き方は疲れるんですよ。健康がぐらついたり、それから命に関する人生の意味や目的、そういうことも含めたならば、本当に命のことで疲れている人は日本にはたくさんいるんですね。皆さんの周りにもたくさんいらっしゃると思います。生きれない、生きる力が湧いてこない、そういう方もおられるでしょう。また病気で苦しんで、明日をもわからぬ身だ、こういうことで不安な日々を送っていらっしゃる方も多いと思うんですね。だから命が一番という言い方はわかりますけれども、余裕は生まれない。だいたい3番4番ぐらいのところに命があったらですよ、気にしないですよ。我々だって一番大事だと思うからこそ必死になってしまうんで、これが2番3番4番でもいいかなぐらいの余裕さえあったら、そんなに崩れないでしょ。余裕ないんで。しかし星野さんは、 命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった、命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったと言って、命より大切なものを知られたんですね。で、そういうことがあれば私たちも知りたいなと、こう思って今日のメッセージの題にしたわけです。で、実は星野さんは、まあ、トラクトと教会では言うんですが、キリスト教のパンフレットの中にですね、命より大切なものという題でトラクトを作っておられるんですね。それで、まあ、彼をこうして作り変えたものを直接お言葉で聞いた方が分かりやすいかなと思います。で、星野さんは、まあ、NHK のテレビでも他のテレビでもしょっちゅう出てこられたり、また星野富弘館というような、そういう作品展を展示する大きなホールも持っていらっしゃいますので、大変有名なので皆さんもご存知とは思いますけれども、たまに知らない方もいらっしゃいますので短くお話をしますと、この方は元中学の体育の先生だったんですね。ところが生徒たちにマット運動を教えていた時に首の骨をガツンと折ったんですね。で、そうしたことで闘病生活を余儀なくされるわけです。そして9年間もの長い闘病生活なんですけれども、とうとう9年間の間で治らないということが判明いたしました。元体育の先生、体を動かすのが仕事のような人が体が動かなくなってしまう、しかも首から下動かない、橋もつまめない、触れない、歩けない、そういう生活なんですね。絶望の日々を送られることになります。で、そんな時にいろんな方々がお見舞いに来てくれるわけですけれども、その中で大学の先輩がある日お見舞いに来たんですね。僕にできることはこれしかありませんと言って、一冊の黒い本、聖書をプレゼントしたんですね。で、そのあたりからちょっと彼自身が書いたトラクトそのままを、そんなに長いものでもありませんので読んでみたいと思います。実は聖書を開くのには随分抵抗を感じていました。あいつは苦しくてとうとうキリスト教という神様にまで座りついたのかと周りの人たちに思われるような気がしてならなかったのです。ですから聖書を開くのに自分でもいろいろな理由を考えてみました。歴史の勉強になる、退屈しのぎになる、先輩の行為を無駄にしないため。でも本当の気持ちは自分が一番よく知っていました。黒い表紙のその一冊の中には、あの粗末な寮の食事にさえも感謝しておられた米屋さん、実は大学の先輩なんですが、寮の食堂でよく同じテーブルについた先輩の一人で、この米屋さんはいつも食事の前にお祈りをしてから食事をしていた。その敬虔な姿、皆さん食事の前にクリスチャン祈ってますか？こういうことでも影響を与えるんですよ。敬虔な姿に心を惹かれた。で、米屋さんを変えたみたいに、私も何とかしてくれるものがあるような密かな希望があったのです。怪我をして全く動けなくなり、気管切開をして口も聞けなくなったとき、そういう日が幾日も幾日も続いたとき、私は自分の弱さというものをしみじみと知らされました。私は体力に自信があったため、いつの間にか体を動かすことによって何でもできるという錯覚していたようでした。自由に喋れたため、言葉で自分の心をごまかし、いつの間にかそれが本当の自分だと勘違いしていたようでした。しかし動くことも喋ることもできずに寝ている毎日は、覆っていた飾りをすべて剥ぎ取られた本当の自分との向き合わせの生活でした。本当の私は強くもなく立派でもなく、たとえ立派なことを思っても次の日にはもういい加減なことを考えているだらしない私だったのです。鍛えたはずの根性と忍耐は、怪我をして一週間ぐらいでどこかに行ってしまいました。星野さん、チキショーなんて言わないでね。ある時私の治療していた看護婦さんが悲しそうな顔して言ったことがあります。え、俺チキショーなんて言いましたか？あら、今も言ったわよ。星野さんよく言ってるわよ。私のことをいつもとても心配してくれている看護さんだったので、それからは自分の言葉に少し気をつけてみることにしました。するとどうでしょう、私はしょっちゅうチキショーと言っていることに気づきました。今日は天気がいいな、チキショー。チキショー、腹が減った。今朝はいい気分だ、チキショー。 などと朝から晩まで自分でも気づかないうちに畜生を口走っていたのです。幸せな人を見れば憎らしくなり、大怪我をして病室に担ぎ込まれてくる人がいれば仲間ができたような気がしてほっとしたり、眠れない夜は自分だけが起きているのが尺に触って母を起こしたり、熱が出れば大騒ぎをして私の周りに先生のや看護婦さんがたくさん集まってくるのにさえ優越感を感じるような情けない自分と向き合わせの毎日だったのです。お見舞いの人が毎日のように来てくれて私をいろいろと励ましてくれました。その人たちの気持ちはとってもありがたく感じたのですが、心の底の鉛のような重たく溜まっている寂しさや不安を取り除いてはくれませんでした。確かにその時明るい気持ちになり勇気が湧いてくるのですが、お見舞いの人たちが帰ってしまえばやはりいつもの寂しい私に戻ってしまうのでした。それどころか前より一層寂しくなってしまう時もあったのです。人間が人間を慰めることの難しさをしみじみと思いました。そんな時です。聖書を開いていくうちにこんな言葉に目が止まりました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。生まれてから怪我をするまで私はどのくらい嬉しいことがあったでしょう。嬉しくて嬉しくて仕方がないとき、その喜びを誰に感謝していたでしょう。反対に辛いこともたくさんありました。でもその辛さや苦しみを心を打ち明けて話せる人がいたでしょうか。もちろん優しい父や母がいました。言えば大抵のことは叶えてくれました。でもそれは小さい頃のことです。大きくなってからは父にも母にも友達にも言えないことがたくさんありました。天井を向いて寝ているとどうしようもない寂しさが襲ってきます。そんな時片腕でも動いたら、そして手のひらで顔を覆うことができたらどんなに楽になれるだろうと思いました。嬉しい時に感謝し、苦しい時に名を呼ぶ人がいたらどんなに心強いことでしょう。聖書の底のところを何度も何度も読み返しているうちに、どういうわけか重い心の中に温かなものが湧いてくるような気がしました。重荷を負ったそのままで私のところに来なさいというキリストというお方が、今まであった誰よりも大きなお方に思いました。私が怪我をすることなど夢にも思っていなかったずーっと前から神様は私のためにこの言葉を用意してくれていたのではないかと思いました。聖書の中に書いてあるイエス・キリストというお方が私を抱き上げて私の言うことを優しく聞いてくれるような気がしました。そして私はイエス・キリストを受け入れていったのです。星野さんは9年間の闘病生活の中で様々なことを経験していかれましたが、イエス・キリストに出会って命より大切なものを発見していくんですね。それで後で申しますが、生き方が変わっていくわけですね。皆さんも人生でいろんなことを感じていらっしゃると思いますが、星野さんが挙げられた聖書のことをもう一度見ていただきたいのです。ここから短くお話をしたいと思いますが、マタイの福音書の11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この言葉が意味する第一のことは、人生には負いきれない重荷があるということですね。なるほど、自分の力で何とかできることはあると思いますよ。お金の力で、あるいは自分の経験、知識、体力、それで何とかなる時があると思います。しかし人生には必ず自分の力などどうにもならないというようなことを経験しなければならない時がやってくるんですね。ある意味では最後の最後、死というのは人間の力など吹っ飛んでしまうようなことです。しかし神様はそこまで行ってやっと気づくかというようなことではなくて、もっと前からその人を愛しておられて、人間の力の限界を時々示されるんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、時には、 死ぬ病という、そういうことを人生の半ばで経験しなければならない場合がありましょう。家庭の問題、子供の問題で本当に苦労する場合もあると思います。時には職場の人間関係で浮き足立ってしまう、自分がもうこの職場ではダメなんじゃないかとこう思ってしまう場合もある。学生の皆さんもいじめに遭う、さまざまなことを経験して人生には重荷を負う、疲れるという時があるんじゃないでしょうか。で、そんな時に考えていただきたいことは、他人に八つ当たりをして人生こんなことを俺は経験した、私はこんなことでたまるもんかと言ってですね、人に当たったりしないでいただきたいんですね。そこで考えることは二つです。一つは本当の自分の姿を、そういう自分の力を超えたことを経験したときに深く知るということなんですね。あなたは一体何者ですか？あなたは対処する力があるんですか？ないでしょ。星野さんが嫌というほど経験したのに、自分にこんな醜い面が、こんな弱い面が、こんな愚かな面が、こんな汚れた思いが、こんな情けない自分が、鍛え上げてた根性も何もかもバサーッと切られたでしょ。無力の自分を知ったでしょ。ですから人生の苦難で知るのは、人に当たったり、神なんか人、仏もあるもんかと言って呪ったりするんじゃなくて、自分の弱さを徹底して知るということなんですよ。自分は口ほどにものを言えるようなものではないんだな。情けない自分だな。そういう自分の姿をしっかり知るということなんですね。生半可な自信を持ったり、あるいは自分に信頼をしたり生きる生き方をやめて、自分というものがどんなに小さいものであるかということを徹底して知っていくということが大事なんですね。そしてまたその中には醜い罪もあるでしょう。弱さの中で働いて出てしまうところのこんな自分だったのかということはあるでしょう。そういう自分の罪の姿、弱さをしっかり知るということなんです。外で見せているようなかっこいい自分、社会的地位やあるいは立場で物を言っている自分、そんな外でかっこよい自分を演じきれない弱さがあるでしょう。そういう自分の弱さを徹底して知るというのが、人生の苦難における第一に私たちがしなければならないことなんですね。そしてもう一つ、人生に追いきれない重荷がやってきたときに考えていただきたいことは、自分にはいざという時の本当の支えがあるのかなっていうことなんですよ。あなたにもう一度聞きたいけれども、あなたは本当にいざとなった時に心の支えがありますか？先ほど美恵子姉妹は遠い日本でお母さんの手術をするときに、もういても立ってもいられないような思いの中で祈りをしたと言いました。そしてまさか予想もしない神の平安を体験したと。こういういざとなった時の支えをあなた持ってますか？ありますか？誰に頼るんですか？夫ですか？夫もパニクりますよ。そう考えていくとですね、人間というものは支えがないんだなっていうことを気づくんではないでしょうか。聖書は鼻から息するものを耐えるなって言うんですね。馬ですか？いや、そうじゃないんですよ。鼻から息するっていうのは人間のことです。人間に耐えるな。小さい存在でしかない。人生の重荷、人生の疲れを感じたときに、私たちは自分の徹底した自分の赤裸々な自分の姿、弱さ、愚かさ、いい加減さ、自己中心、身勝手さ、そういうものを徹底して知るということです。そしてもう一つは、自分には支えがないなっていうことを知るということが、追い切れない思い荷を体験した時の大きな経験すべきことなんですね。そういうことを体験し始めた時に、イエス様の言葉は響いてくるんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。実は私は高校生の時に聖書を知りました。それも英語の先生が聖書を勉強、昨日もらったギデオン教会が 贈呈してくれた聖書を持ってこいということで聖書を読み出すようになったんですね。そしてマタイ伝からずっと見まして、このところに来た時に、すべて疲れた人、重荷が負っている人は私のところに来なさい。はは、教会に行く人っていうのは疲れる人、重荷を負っている人なのか。じゃあだったら僕とは関係ないな、こんな思いをしてたんですよ。しかしその半年後、私はもろくも自分自身が命の危機ということを、まあ、よく言いますように交通事故に遭いまして、吹っ飛びまして、そしてあれで一巻の終わりという人生もあり得たんだなと思った時に、どうしようもない虚しさや、また不安や、死んだら全て終わりなんだろうかという思い、次々とやってきたんですね。そしてこの聖書の言葉を読んだ時に、こういうことを招いておられる方がおられるんだ。そしてもう一つ思ったことはね、私があなた方を休ませてあげますって、そんなこと言える人いるんですか。それはよっぽど力がなかったら言えませんよ。ちっちゃい子供にお父さんの時いらっしゃい、それを言えるかもわかりません。でもどんどんどんどん大きくなって、また人生の大きな問題に出てきたら、親だってどうにもできないでしょう。しかしイエス・キリストは全てです。疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストという方を紹介してはばからないのは、そのイエス・キリストが私たちの全ての重荷を、死の不安を、罪のどうしようもない姿を、現実を、あるいは虚しさを全部引き受けて、悲しみを担い、そして十字架にかかって救いの道を開いてくださったんですよ。そのイエス・キリストをあなたも信じてください、受け入れてくださいと世界中の教会に伝えてるんですね。そしてそういうことを言うことができたイエス・キリストは、この2000年の歴史の中で世界中にたくさんの人々がイエス様を信じてきたんです。真面目な人、あるいはまた学者もおれば、本当に地位も名誉も富もないという方もいらっしゃるかもわからない、瀕死の状態の方もおられるかもわからない、しかし例外なくイエス・キリストのところに来て、イエス様によって救いを体験していった方がいらっしゃるんですね。ですからこのイエス・キリストこそ星野さんを作り変え、そして世界中の人たちに命に勝る道を体験させてきたお方なんですね。ですからこのお方を知っていただきたい、求めていただきたい、信じ受け入れていただきたい。あなたの夫がいるから、あなたの親がいるから、それはそれでいいんです。神が与えてくださった恵みです。しかし家族もどうにもできない問題があなたには必ずやってくる時がある。そんな時にあなたがゆとりを持ってこのお方を受け入れていたならば、どんなに幸いでしょうか。星野さんはそれから人生を、新しい出発をするんですね。これは皆さんももう活躍ご存知ですが、美しい花の絵を描いて、そして美しい詩、心に染みるような詩を書いて、多くの人々に感動を与えておられる。そしてこの100万の福音の9月号、来月号、新しい一番最近の号なんですけれども、その中で日野原重明さんという94歳の現役のお医者さん、文化勲章までもらわれましたが、日野原重明さんと対談している対談集がここに載ってるんですね。でその中で星野さんがどんな時に何のために生きていくかという、そういうことについて触れておられることがあるんですね。そこを読んで少しお話して終わりたいと思うんです。結婚もしていろいろ経験してきて、自分のためにだけ生きようとしたときは、これは本当の意味で自分の命を生かしているのではないなと思いました。いくら自分で欲しいものを手に入れ、うまいものを食べても、それはそこで終わってしまうんですね。一番喜びを感じるのは、人のために何かできたときや、自分のやっていることが他の人に喜んでいただけたときなんです。何か人の役に立てたとき、命が一番躍動していると思うときと同時に、自分自身の中にも感謝の気持ちが出てきます。命というのは自分だけのものじゃなくて、誰かのために使えてこそ本当の命じゃないかと思いました。そうなんですよ。確かに私たちはね、仕事もするし、勉強もするし、家庭の営みもする、趣味もある、いろんなことあるでしょ。でもね、自分のためにだけ生きてたらね、 生きてるなという実感ないですよ。しかし自分という存在、60億の世界の中でたった一人のこの自分を、個性的なユニークなこの自分を明け渡して、作り主である神様と人に明け渡して、自分の命をエネルギーをお使いしていくときに、あなたは最も輝いていくんですよ。しかしそのときにあえてもう一つだけ付け加えることがあるとしたら、あんまり人のために人のためにということが強すぎると人生空回りする。皆さんもボランティアしている方もおられるでしょう。でもね、人のためにという思いが強すぎると空回りする。ちょうど山奥にあなたが踏み込んでいったときに、もう人なんか入ってこないような、そういうところにですね、一輪の花が見事に咲いてるっていう花もあるでしょう。誰に見せようでもない。誰に見てもらって褒められたいでもない。太陽が昇ったら花が咲き、太陽に向かって花を咲き、そして太陽が沈んだら花を閉じる。しばらくそれを繰り返すだけです。聖書を読んでいてわかることは、あなた自身が自分のためにだけ生きていたら、それは疲れるだけです。生活があります。しかし神が生活を守られるんですよ。私は牧師の生活をしてきましたから、ある意味では神が守られるということを本当に体で体験してきました。しかし生活を心配しだしたら、生活に捉えられるんです。そうではなくて、神に生活を委ねて、信頼して生きるようになって、そして自分を明け渡して捧げていくようになってくると、喜びが湧いてくるんです。しかしそれも、あの人のため、この人のためという思いが強すぎると失敗するんです。山奥の花のように、神様に向かってすることなんですね。誰が褒めなくていい。あなた自身が示された事柄を神に向かってやっていく。その時に喜びが湧いてくるんですね。最後にこのことを読んで終わりたいと思います。コロサイ書の3章の23節ですね。新約聖書、コロサイ書の3章の23節。第3版ですと393ページ。第2版ですと361ページになりますね。コロサイ書の3章の23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。これ極意ですね。人のためにしてるんですが、人のためにと思いすぎたら空回りします。そうではなくて、主に対してするようにしていくんですね。山奥の花を思い出して、山奥の咲いてる花は人に見られようなんて思ってません。太陽に向かって花を咲かせて終わっていくんです。そして神は知っておられる。それでいいじゃないですか。そういう生き方こそ我々は素晴らしい生き方を生み出すんじゃないでしょうか。星野さんはイエス様を知って、そのイエス様のために自らの経験を花に表して、あるいは死に表して、命よりも大切なものを知って生きていく嬉しさ、喜びを体験していらっしゃるんですね。あなたももし人生の重荷を体験していらっしゃったとしたら、本当の意味でイエス様に出会い、イエス様を受け入れて住んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。